高田剛と
カルロスタックの
カバの
一つ覚え、
はい、お願いします。
オラアミゴス、スペイン語ね。スペイン語ってやっぱりよくてさ、あの英語、中国語、世界のさ、いろんな言語があるんだけど、はい、中国語、英語、スペイン語の順に喋られてるんだよ、多いの。意外とスペイン語を喋るの3番目に多いんですよ、世界的に。
意外ですね。
うん、すごいあんま聞かへん、実は。アミーゴとか、まあ、聞かへんの、なんかグラシアスとか、まあ、言えへんの。サンキューは。
専用のパンチョスは。
専用のパンチョスは完全に、完全にスペイン語やけど。な、専用のパンチョスは完全にスペイン語や。な、そういう意味でもカルロスタックにしたんよ。スペイン語喋る人多いから。
あ、ちょっとスパニッシュ感を
出して。出すと、スパニッシュ感。世界的に伝わるように。う
ん、なんか衣装もなんかちょっとカルロスっぽくするみたいな、
ね。いろいろね、言われてて、この間の舞台ではさ、あの、この前、あの、あれかな、この前来たのは、その、ピンクで白の水着を着て出たんやけど、やっぱりちょっとみんなわかりにくいと。本人はすごい気に入ってんねんよ、レッグアベニューのやつな。
ああ、まあ、ええやつなんですよね。
ええやつ、ええやつよ、うん。それに、あの、レッグアベニューのあの、緑の、あの、水色のあの、パンスト履いて。
それ変態じゃないですか。
パンストってさ、この人履いてはるけど、実は、あるった方が履いてると、ね。パンストって履くとめっちゃ気持ちいいね。
気持ちいい
ね。気持ちいいね、パンストって。パンストってこう、河川やんか。はい、はい。足にこう、張っていくねんけど、うん、あの、女の子がレギンスがパンスト履く気持ちがわかるよ。
どう気持ちいいんですか？
あのね、ストッキングって、はい、足にぴったりつくんだけど、うん、あの、ちょっとひんやりすんねんか。
あ、涼しいというか。
そうそうそう、ひんやりすんねん。河川やから。気持ちいいよ。
あんまりは締め付けられてるとかないんですか？
締め付けるやつもあんねんけど、俺は今のところ網のやつは履いてるんで、そんな締め付けられてないんだけど、はいはい、あの、逆にさ、うん、あの、昔のプレイでさ、そういう、実際にそういう経験あるかな、逆に女の子にパンスト履いてもうて、さすってもらう、パンストが履いてさすってもらうって。
あ、まあ、AV でもあ
るし。そう、実際やってもらうやんか、はいはい。めっちゃ気持ちいいよ。
パンストはいいですね。
いや、なんかそうだよ。だから自分でも履いてみるできないよ。
ああ、なんか僕、パンストは女の人が履くもん、っていう先入観がありましたけど、うん、そうじゃないんです、
ね。で、それはさ、俺大阪産業創造館のビジネスアドバイザーやってる僕なんですって、出てきて、来てて、あらて出てくるか、はい、お客さん混乱すると。で、その彼のスタックなんですと。うん、しかも顔はさ、あの、後ろお面被っとると。
はいはい、はい。
着ぐるみ被っとると。もう完全に訳がわからんと。
誰ですかって
。何やろ、何やろ、カルロスらしく、うん、その、真島先生みたいに、こう、ひらひらのついたダンスのウェアで出てきてくる。どうせ踊ってるから、舞台ではさ。
はいはい、
ね、
うん。その格好で出てきたらちょっとは見やすいす、
ね。そう。だから分かりやすくしてくれっていうことだよね。うん、まあまあ、そう、まあ統一感大事よね。
ですね。
なんでもね。うん、ねえ。
お客さんの、この、立場に立つという
かね。そう、お客さん全く無視で今やってたからね。よう、それ呼んでくれてるな、みんな毎回な、私を。
それはある種、才能やと思う
んですよ。ありがたいな
さて、あれですよ。はい、この、うん、僕らの目の前に今、一つのチラシで。
チラシだけで、そんなね、そんな才能を生かすべく、ね、はい、チラシがこう来てるんですけど。
これは、ちょっと私事ですけど、
はい、
新鮮落語をもぎたてというのがございました
ね。 ね、新鮮という線もさ、選ぶではなくて、あの、
そうなんですね。手編のね。
ね、選びましたという方ね。
創作落語のイベントなんですけど、
はい、
これで、この、今回、6月2日の18時半からある、もぎたてで、うん、僕のネタを桂文福師匠にやって
すごいね、高田剛のネタを桂文福師匠が、しかも天満天神繁盛亭でやるって、しかも夜の部やろ。
夜です
。すごいな
ぁ。これね、結構もう歴史あるイベントでして。
もうあるよ、もぎたてこの拝見者、今第66回
よ。66回。だから20年ぐらいですかね。
やったんだよ。
うん。
すごいな。
多分その、創作落語のイベントとして一番古い
ね。草分けですね、創作落語イベントのね。うん、すごい。これもともとあれでしょ、この、あの、もげたてというのは、森の袋師匠が始まった。
あ、そうなんですよ。
な。
で、最初、まあ、今のメンバーじゃなかったんですけど、文福師匠とかは入ってはって、
文福師匠最初からやってはんのですか、これ。
最初です
。すごいな、あの人、やっぱり。
一回ね、その、うん、もうちょっと続けるのしんどいんで、やめようかな、みたいになったんですけど、うんうんうんうん、そこで、まあ、俺抜けるわ、抜けるわ、ってなって、どんどん抜けていって、うん、もうこの、もぎたてが崩壊するかってなった時に、
なるほど。
文福師匠は、いや、俺やめへんで、と。
あ、さすがやな、勝田文福師
匠。絆ですよ。
ああ。
で、それを見た袋師匠がもう、号泣したという話。
ああ、袋師匠はちょっとかまけあるからな、ちょっとかま、うわ、ぜひ、繁盛亭見に来てほしいんですね。やっぱ袋師匠ってさ、京都の人やんか。
ね、
俺らも京都人やねんけど、はいはい、俺も半分かまやんか。
僕は違います。
いや、わかるよ、袋師匠の気持ち、あの、ちょっと女入ってる。
ああ、その男心にキュンときた。
キュンときやんでなかったやろ、袋師匠。わかるわかる、京都人や
ん
か、わかる。
で、まあ、そのちょっと後ぐらいに男子の師匠が入らって、うん、で、まあ、いろいろこうメンバーの入れ替えがあったんですけど、うん、染助さん、林家染助
さん。あ、染助さんも入
って。今のメンバーで結構固定になってます、
ね。染助さんのモノマネ俺うまいで言うとくけど、俺だ、お前、こらーとか言ってさ、何を言うてんねん、お前は。
ガラガラ声。
ああ、お前何を言うてん。もっと待って、もっとこうやってさ、お前何を言うてんねん。
丸尾さん
ね。いや、丸尾さんと、染助さん同じやん。トーンも一緒なんや。喋り方が。 な。だから僕はマルさん真似してるのに、ソメスケさんの、まあ、ソメスケさんの真似しとは同じない、実は。
キリとか全部
一緒。お前おはようさん、言うて。
お前おはようさん。
何をやってんねや、お前は。言うやつな。ガラマルから一緒だ、お互い。マルさんとソメスケさん同じ喋りやから。
なんかああいう声の人ってモテますよ
ね。モテるよ。だソメスケさんごっついモテるやろ。
まあまあまあ、あんまりね、言え
ない。マルさんもごっついモテるね。お前、って。こっち持ってこいや。
なんかこうくすぐるもんが
ある。お前女の子にな、あの喋り、うん、な何を言う、お前もっとこっちや、もっとこっちとか言う
どういう状況何をやってんのかっていう話です、
ね、こうやとか言うやつあれな。
このもぎたてはタックも見に来てくれる。
もうねやっぱりそれはあの僕はっきり、まあ、正直言うと落語大好きでしょ、はいはいはい、落語に救われたから後ろの時、うん、ね、
あ、見てられましたね、
うん、であの繁盛亭の狭い椅子もね苦、ね、にならず
なんかあのね、串屋のなんかスポンサーが
あれがさ、俺が昔やってたコンサルティングや。
そうなんですか。
あのな、うん、あのな、あの何丁目食堂、
はいはいはい、名前はあれですけどね、6月2日に夜に繁盛亭来られたら、うん、タックにも会えるって。
そうそう、私ももちろんいますんでね、うん、ぜひともあのね、
僕はしないですけど、
僕は私だって繁盛亭がすごいとこやで、ね、
だからね、これの、このもぎたてに参加してる僕のお友達の女の人がいるんですけど、
うんうん、
坂さん、坂さん、坂として入ってるんですけど、
はい、
そのお茶子さんっているじゃないですか。
お茶子さん、お茶子さんって言うのわかるかな、みんな。
座布団をこうひっくり返したり、うんうん、あのめくりをこう
やってくるお茶子さん。
女の人が多いんですけどね。うん、で、その女友達が、うん、お茶子を頼まれて、だから言うたら繁盛亭の舞台に立ったって。
あ、お前お茶子さんでお茶初めて立てるな。
すごくないですか。
わお。しかもお客さんの前やん。
そうなんですよ。まあ、その経営するわけじゃない。
そうそう、ザブとひっくり返すから、ザブとひっくり返す役やからね。
でも、なんかちょっとね、羨ましくてね。
ああ、男はできへんわ。
ちょっと足の裏触りたいみた
いな。誰の足の裏触りた
いの繁盛亭をエロい意味じゃないです
か。あ、舞台のお足で触りたい。繁盛
亭を踏んだ、だから甲子園と一緒です。
うん、ああ、そうそう。でもさ、繁盛亭ってあれ、落語教室やってたやろ。
あ、やってます、やってます。
あれ参加したいね。なあ、だって実際の話するとな、春団治、ほんまの二代目春団治師匠の流れを作んでるのは強いの一問やね。息子さんちゃうで、ごめんね、言ったらいいけど、こんなこと言ったら、考えたらごめん、殺されるわ。
落語のね、その始祖っていう3人いてるじゃないですか。
うんうん、
鹿の文左衛門と、はい、彦八祭りの彦八さんと、うんうんうん、もう一人が、つゆの五郎兵衛さ
ん。うんうん、
だから、もう、最初の名前だよね、つゆのっていうのは、ね。
そうそう。だから、やっぱり、やっぱつゆの五郎さんはすごくてさ、つ、う、ゆ、ん、の五郎さんっていう人は、やっぱすごくて、うん、あのさ、俺、つゆの五郎さんのさ、娘さんがさ、結婚するときさ、その頃俺、大木町のさ、大木屋っていうさ、家臣所によってな、宝石売っとったよ、そこで。
だいぶ前です
よ、ね。だいぶ前、俺がまだ27、8のときや。
で、
細い頃、細い頃、俺、ごつ持ってたこれ。ほんでな、そのときにつゆの五郎師匠来て、で、娘さんの衣装を探すねんか。やっぱりさすがやったよ。うんうん、さすが、あ、この人は、勝田半段寺のほんまの、まあ、芸をやったはるなって、もうどんだけお金使わはったか、うん、娘さんの衣装で選ばはんのに。ものすごくお金使わは
ん。まあ、その、落語してんのっているじゃないですか。
うんうん、
まあ、米朝師匠、春段師匠、
うん、
六代目の諸葛師
匠で、うん、文師匠な、まあ、文師匠、まあ、文師匠な。
ただ、その腕で言うと、その、まあ、五郎師匠も。
うまいなぁ、まあ、今、頑張ってモノマネしてるけど、うまいなぁ
ネットでした。
どうかな、うまいなー言って。わからはれへんな、実際。そんな、ついの頃、死んだ人のものまねしても。
マニアック
な。
あの方は、ね、結構バレ話という、
うん、
この、下ネタって。
好きやなー。
炎症落語ってやってあるんですよね。でも、すごい落語がいいなと思うのは、うん、まあ、幅があるじゃないです
か。あ、そうね、うん、そうね。そういう下ネタも全然ありありですからね。
三段の平米みたいな、なんかブローカーみたいな。あれば地獄。
わからへんねんけど、前は三段の平米、地獄が。
あれば、例えばね、うん、まあまあ、これ、バレ話で、ちょっとタイトル
出す、ね。バレ話は多分見せたらわかるよ。
炎症落語。
炎症もわからへんねん。炎症って誰でさ、炎症ってそういうのがおったからわかるわ、それ。
まあまあ、エッチな話。
そうそう、炎症ってね、艶笑いとかね。艶笑いって言うと炎症。
起きたら、その自分のおちんちんがなくなってたみたいな話もある。
うん
わけですよ、
うんうん、
そんなんも落語に含まれるのかっていうのがね、
う
ん、
そう、
うん、SF プラスエロみたいな結構何でもある
よ、ね、幅がひどいね、うん、
エロはね僕ね自由度が高いから結構どんな分野でもそうですけど、
はい、
日活ロマンポルノとかでも、うん、例えば今の井筒監督とかが
昔とは
修行
な
んで何の修行ができたかっていうと、まあ、エロさえ入れといたらあとは自由にできたっていう、うん、これはすごいいいなと思うんですよ、
自由度があったからね、うんうん、
エロ漫画もそうだと思うんですけど、うん、だから今ってその自由がない分野っていうんですか、
難しいよ。例えば僕この間さ、
はいはい、
朝日放送出してもらったの、うん、武田若子のピタッとってやつ、
若子さん 可愛かったです。
可愛かった、可愛かった。メガネかけて、メガネもやもややった、可愛かった。
メガネ好きじゃない
んだ。メガネ好きじゃないけど、やっぱ最近の年いくとさ、メガネも全然可愛い。
あ、そこも強要する。
若ちゃん、うん。うん、でな、その若ちゃんの番組の時にさ、はいはい、そのディレクターさんがいたはんねんけど、彼が言ってた、ね、彼はそのディレクターさん、もともと、あの、おはよう朝日じゃなくて、あの、道場映像の、
あ
やった。
はいはいはい。
ディレクターやったって方なんですけど、うん、偉いな、ああいう人ってな。で、何が偉いかっていうと、その、偉い方なんですけど、その番組に寄せるさ、ツイッターと電話、これが一番気になる言うだった。
あ、それも、生でずっとチェックしてるんです
か？そうや。ずっとそのメールチェックした。
ああ、一番言ったらもう、早いそのね、リスナーの声ですからね。
だからそういう何が聞こえて、行動が聞くから怖い。
なるほど。
うんうんうん。ものすごくピリピリして、こう話す。
これ言ったな、これ言った
な、ね。カルロスタックなんかもう最初どんだけやもう。
9割放送で。
この番組なんかもうありえへんねん。
だからね、僕もネットラジオの編集とかいろいろやってますけど、うん、何が、まあ強みかって言ったら結構規制がない。
ないやろ、こんなんな。もともと文化はその規制あってややこしなんだよ、これ。
そうなんですよ。だから、やっぱ自由な、まあ、それは規制もあってもいいとは思うんですけど、はい、ある程度その創作する側の自由っていう。そういうのを守られてた方がいいかなと思う。
そうやろ。だから日本はそういう規制が多いからさ、うん、エロがどんどんどんどん進化していくやんか。
そうです、
ね。ほんで外国人日本に来るやろ。はい、ほんでうっかりさ、ホテル入ってテレビつけちゃうよ、ビデオ。うっかりペイ TV なんか押しちゃうやんか、うっかり。びっくりするわけマジでみたいな。
何やこの世界は
って。ああ。まあ、それはまあ西洋人な。はい、で、逆に中国人の人が来はって、また押すわけ、ペイ TV と、はい。日本はみんなこれやったって勘違いしちゃ大変だよ、みんな。
なんかその中国では日本人って変態
や。変態や、変態。完全に。変態民族と思われて。そこがでも発達してるから、ぐーっと。
それは何なんですかね。その、まあ、前もラジオでちょっと言いましたけど、世界的にその、セックスの回数が
低い国なんやろ
?100 回以下である。
うん、ものすごく少ないね。先進国なの。
だからそっちに向かってるんですか、
ね、あのね、実際さ、例えばさ、例えば AV とかもさ、日本のやつすっごい大事ぐらいの人、ビックス、この完成度は何やってなるわけよ。
こんな綺麗な人。
すごいビックスやろ。で、それはなんでかっていうとさ、例えば江戸時代でもさ、例えばこう、浮世絵なんかあるやんか。
はいはい。
浮世絵っていうのは初めてその浮世絵に触れた外国人びっくりするわけやねんけど、うん、ほとんどさ、実際流れてるやつはね、春画も結構多いねん。
あ、ちょエロです、
ね。春画っていうのは実際皆さん分かると思うけど、いわばエロシーンを描いた浮世絵。
北斎とかも書いて
ある。そうそうそう。実はもう挿入シーンバッチリみたいな。
あれ、モザイクないですか、
ね、ないから、どうしな。で、これがまたウケんねん。ものすごく、実はウケんねん。で、これは実際、その恥ずかしい話から日本に出てき、表面に出てけへんらしいけど、はいはい、この春画のその、需要っていうのもものすごくあって。
うん、
だって、よく考えて、芸者ガールとかイメージそっち行っちゃってんねんから、みんな。あれ見ちゃってるから。とか話聞いちゃってるから。
それがまあ、その下地にあるんですね。
日本ってやっぱりさ、その四季のあるこの国でさ、はい、日本人の感性っての非常に繊細なんですよ。うんうん、食べ物もそうなんだけど、うん、非常に微妙なところをこう、追求していくから。
そうですね。
な、これほら、今の AV も一緒やで、ね。外人からしたら、うん、あんなええ加減な、普通海外のやつだとさ、なんか、そういうシーンってさ、ほわひゃひゃーんとか音楽が流れてさ、ほわひゃひゃひゃひゃひゃーんみたいな音楽が流れながらのとこやんか、そういうシーンって。日本はじゃ、バッチリ女の子の喘ぎ声と、バッチリ、なんかそんなバッチリやんか。
これね、そのすごい思うんですけど、日本人の、うん、日本、まあ日本人というか、日本の AV っていうのは、うん、女の子を中心に映します
よね。はいはい。
で、たまに洋物とか見ると、なんか男優の顔のアップとか多い
じゃないやろそんな。
ここがね、どっちに寄ってるかっていう話で、日本はその女性ありきという
か。なんか、だから繊細な撮り方が。うん、で、監督も非常にその辺気使っておられて、はいはい、どういうアングルで女優を撮ったら綺麗かとか、よく考えるって構図も考えて撮ったりとられてるやんか。うん、だから日本人のその繊細さが、邦画が売れへんねんけど、普通のやつが全然売れへんねんけど、はい、そこを発揮する世界は、もう今ね、エロしか売れるもんないのよ。みんな、プロの、この間の、みんなの手を取ってらっしゃった監督さんも投げたはったね、はい。エロしか売れへんねん、今は。